落ち込まない人になる30の方法。その1、落ち込みにくい体質を作ろう。健康では病気にならないために普段から運動や食生活が重視されます。いわゆる予防という考え方です。病気になってから治療を考えるのではなく、ならないように普段から心がけようという考えです。落ち込みも同じことになります。落ち込んでから立ち直ることを考えるのではなく、普段から落ち込まないようにしようという予防の方がより大切です。私たちは落ち込んでからどうしようと思います。しかし、落ち込まないから落ち込まない体質がより大切です。これから落ち込まない体質になるための大切なお話をします。絶対に落ち込まないのは難しい課題ですが、落ち込みにくい生活を行うことが取り組みやすいのではないでしょうか。私の場合、落ち込むことはなりません。もちろん、絶対にないわけではありませんが、落ち込みにくい生活だと自分でも思います。それは、あなたが工夫をしているからです。予防をしっかりしていれば、病にかかりにくいように落ち込みにくい生活を行っていれば、必ず落ち込みにくい毎日になります。落ち込んでいなくても、この話を読んでもらいたい。落ち込まないから予防を行っていればいいのです。落ち込まないから落ち込まない体質をしておく。落ち込まない人になる30の方法。その2、現実を変えるのではない。受け止め方を変えるのだ。落ち込みやすい生活です。どうすれば治りますか。はい、答えましょう。現実の受け止め方を変えましょう。あなたは今まで一生懸命に現実を変えようとしていたのではないでしょうか。人間関係、受験、仕事、子育て。現実を変えようとするのはなかなか大変なことです。ありふれた現実もあれば、あなたの力ではどうしようもない現実もあります。発展後、地震、火事、津波などのような天災は人の力ではどうしようもありません。どうしようもないことに対して落ち込まないようにするためには受け止め方を変えてしまえばいいのです。受け止め方さえ前向きな、どんな現実なことを前向きに受け止めて軽く生きていくことができてしまいます。雨の日という現実があります。朝起きて窓を開ければ雨が降っている。今日はデートの日。そんな時あなたは思う。雨だ。憂鬱だな。せっかくのデートになりました。しかし、ちょっと待ってください。雨が悪いことをしているわけではありません。そう、あなたはこう考える。でも雨なら好きな人と会いたくさんできる。そう考えると今思いますね。現実は全く変えていません。変えたのは受け止め方です。受け止め方を変えるだけで落ち込みが消えなくなります。どんな現実も軽く受け止めてしまうことができます。落ち込みやすい人は受け止め方がありませんと見ています。落ち込まない生活になるためには受け止め方を変えるだけでいいです。受け止め方を変える。落ち込まない人になる30の方法。その3、楽観主義者は幸せになる。楽観主義者は起こった現実を出せ受け止める人のことを言います。悲観主義者は起こった現実をマイナスへと受け止める人のことを言います。現実そのものが問題なのではありません。両者の違いは受け止め方です。受け止め方の違いによって目に見える現実の方向が変わっています。感受幸せの場合も全く変わります。感受幸せが変わると表情が変わり、現実の場合も変わります。当然ですが、幸せになるのは楽観主義者です。現実を軽く受け止めた瞬間から幸せになっています。現実も気にせず軽く受け止めてしまうから、いつも笑顔で元気です。落ち込まない人になるためには楽観主義者の受け止め方を学ぶ必要があります。これからは楽観主義的な生き方が必要なのです。楽観主義者になる。落ち込まない人になる30の方法。その4、起こった現実に対してまずありがたいと考えよう。起こった現実に対してまず思うことはありがたいという感謝です。あらゆるどんな現実が起こるとまずありがたいと思いましょう。楽しいこと、嬉しいことだけでなく、楽しいこと、辛いこと、痛いこともありがたいと考えてしまうのです。ありがたいと思った瞬間、受け止め方が変わります。現実を正しく受け止めようとするのはこのことです。先生から叱られることがあってもありがたいと考えます。すると、ただ悲しく辛いだけの現実の中に感謝を見せることができます。叱られることで大切なことに気づくことができ、自分を変えることができます。次から改善することができるからです。言われれば、いつまでも笑いになりたいことでしょう。叱ってくれる人はあなたに言われてもいいから教えようとしてくれているのです。ありがたいのです。そう思いが現実になっても、どの中にもまずありがたいと口にしましょう。どのだけでなく、実際に声出しています。声出して言い始めると、起こった現実を受け止めることができるようになります。初めは無理やりでも構いませんから、受け止め方を変えましょう。それが落ち込まない人になることです。ありがたいと考える習慣を身につける。落ち込まない人になる30の方法。その後、不足なりを考えない。満たされていることを考えよう。私はこれまで落ち込みやすい人としてすることを何度もありました。落ち込みやすい人としていると共通してある特徴を持っていることに気づきました。不足なりを考えるという癖です。いつもない、なく癖になっています。お金がない。彼氏がない。愛が足りない。私は恵まれていない。私はこういう人のことをないない成人と呼んでいます。ないないと叱られて口にすることはないないということです。意味はありませんが、いつもないないと不足なりを口にしているので元気がありません。しかし、いつも元気がない場合にないないということでは元気よく口にすることが特徴です。足りないことなりを考えているから落ち込みやすいのは当然です。現実を前にせと受け止めているからです。あなたも同じことになっていませんか。考えることは不足ではなく満たされていることです。実際に不足していることがあってもあえてそちらには目を向けません。見ようと思ってもないようにしましょう。ではどこを見るかというと満たされていることを見るのです。友人がいる、家がある、家族がいる、健康である、ご飯満足だ、まだまだ時間がある、今日のためなら明日がある。すでに手にしている幸せを考えるときに元気が出てきます。現実を前にせと受け止めようとするからです。落ち込みやすい人は今すでに手にしている幸せに目を向けません。不足なりを見ようとしています。そこがいけないのです。今度は満たされていることを見ないといけない。普段当たり前だと思っていることをありがたいということで感謝に気づくことが大切なのです。不足を考えるのをやめて満たされていることを考える。落ち込まない人になる30の方法。その6、いつまでもくよくよしない。反省すればさっと忘れてしまおう。いつまでもくよくよしている人のことをくよくよ成人と言います。くよくよを叱り合ってきて口にすることはため息があるんです。いつも下を向いて元気がありません。口数は少ないですが頭の中で過去に移動していることが特徴です。あの時こうすればもっと良くなったのに、大変な失敗をしてしまった。あの時に戻ってやり直したい。生きているのは現実ではなく頭の中にある過去です。過去にあった辛いことを頭の中で何度もリピート再生をしています。くよくよしています。またくよくよ成人は過去の失敗を正しにすることが特徴です。こう正しにして反省をしながらリピート再生になってしまうのです。反省がないと次に同じことが起こってもまた同じ失敗となります。繰り返しになります。失敗を出して次からどうしようという反省する準備ならリピートしようにもできなくなります。きちんと反省さえすれば同じ失敗はもう繰り返されないからです。くよくよは飛んできます。反省していますが同じことはもう繰り返されないしリピートもできないしくよくよしなくなるのです。過去の失敗を反省する。落ち込まない人になる30の方法。そのなら、今の自分が存在しているのは辛い過去のおかげだと気づこう。私は中学3年の時にいじられた経験があります。彼では悪口を言われたり、すぐに泣き出されたりです。当時は悔しくて情けない思いでいっぱいでした。過去を消したいと思いました。しかし今ではいじられてよかったと思っています。他の人がなかなかできない経験ですから、できて得をしています。綺麗事で言っているのではなく、本当にそう思っています。その経験がなければ、いじられる人の気持ちは分からず、今の自分は間違いなく存在していないからです。落ち込みを復しようとするにも、いじられた経験がありました。いじられた経験があるからこそ、今のようにして落ち込みに関する文章を書くことができています。辛い経験だけではありません。すべての方は私のようになっています。どれ一つとして無駄な経験はありません。だから感謝しかありません。今私は過去に対して恨みや後悔はありません。すべてがありがたいと思えていません。今のうまくいっているのはすべてそうした過去のおかげです。今素晴らしい今を認めれば過去をすべて感謝したことになります。素晴らしいのはそれを作った人も素晴らしいように、今素晴らしいのはそれを作った人も素晴らしいのです。今の自分が存在していることは過去の話になっていることに気づくことです。素晴らしい現実は素晴らしい過去のおかげです。辛い過去に感謝する。落ち込まない人になる30の方法。その8、これでよかったと考えると過去の印象が変わる。辛い過去があるときあなたはどうしますか。タイムマシンがあれば昔へ戻って過去を変えたい。そう思う気持ちはありますが、今の確実では過去へ戻りようがありません。過去そのものを変えることはありませんが、過去の印象を変えることができます。タイムマシンを使わなくても現実にならないし過去の印象が痛いように変えることができます。受け止め方を変えてしまえばいいのです。落ち込まないことは常に受け止め方にポイントがあることを覚えておきましょう。受け止め方を変えれば過去の印象までも変わってしまいます。では過去の受け止め方を変えるのことを紹介します。これでよかったということです。私は今このことが不自然になっています。マイナスの過去をプラスに変えるためのことです。すべての過去をこれでよかったと考えると今のように良い過去が強い過去へと変わります。今の自分なりは過去になっているおかげですから過去に感謝するしかありません。私がたくさんの文章を書けるのは過去の中です。楽しいことや嬉しいことだけでなく楽しいことじゃないことを思い出したくない過去があるおかげでいるのは私なりです。そう思うとするではなくそうとしか思えないのです。辛い過去すべての過去が繋がっていて、その最先端に現在も私がいます。落ち込む経験はその時は辛い経験かもしれませんが、後から考えると良い経験になっているのです。すべての過去はこれでよかったと考える。落ち込まない人になる30の方法。その9、暗い気分の時には暗い音楽を聴くと心は落ち着く。落ち込んでいる時には音楽を聴くと回復に向かいます。私は落ち込んだ時にはいつも音楽を聴いて勉強を取り戻したいですが、後からは音楽を上げると佐藤に言われます。その佐藤も全く正反対の音楽です。落ち込んだ時に強くなる。1、暗い回転の曲。2、暗い回転の曲。どちらの曲を聴くかはその時の気分次第によります。勉強がさらに暗い回転の曲を聴いてくるのためのは言われませんね。 元気な曲を聴いて心も元気にさせる方法です。しかし、意外なことに暗くなしい曲を聴くことも効果があります。私は落ち込んだ時、またの人生の終わりやという曲を聴きます。哀愁が漂うようにですが、心と心が落ち着くのです。元気な曲より不安定な心が安定します。心理学では心が暗くなっている時は同じように暗い曲を聴くことで同調効果が生まれ、心は安定すると言います。心が暗い時に無理をして明るい曲を聴くと逆に生まれ、その逆に繋がります。あえて暗い気分の時に暗い曲を聴くと心と音楽が落ち着くのです。落ち込んだ時に元気な曲を聴くともいいのですが、暗い気分の時には暗い曲を聴いてみてはどうでしょうか。元気な曲ではありませんが、心はとても落ち着いています。暗い気分の時には暗い音楽を聴いてみる。落ち込まない人になる30の方法。その10、落ち込んだあなたは頑張った証拠。失敗の数はトライの数に比例します。トライの数が多ければそれだけ失敗の数も多くなります。自分は失敗しやすいと感じる人は、実は行動派でありそれだけたくさんのトライを重ねている場合が多いのです。トライの数が多いのですが、喜んでいないです。たくさん失敗できるくらいたくさんの行動をしているのですが、自分を批判することが自分を褒めてみてはいかがでしょうか。暗い数が多いと言って落ち込んでいる人がいます。少なしと高いことは辛くて悲しいことです。しかし、それだけ告白をたくさんしてきたということです。勇気のある証拠です。たくさん告白するという行動をした人だけが暗いという経験になります。そもそも告白もしないような人は暗いこともありません。暗い事実は恐れより行動できた結果から喜んでいます。暗い悲しいことに注意を向けていると心まで落ち込んでいますが、そういう経験ができることが新しい挑戦をしたり、思い切って行動したりした結果、失敗して落ち込む場合もあるでしょう。同じように失敗したことには変わりませんから、むしろ勉強がしているのです。落ち込んだあなたはそれだけ頑張った証拠です。落ち込んでいる自分を褒めてあげる。落ち込まない人になる30の方法。その11、頑張った人だけが落ち込むことができる。落ち込んだのは頑張った証拠です。習い事、勉強、人間関係など様々ですが、頑張って憂鬱が消えてしまった時に人は落ち込みます。勉強の憂鬱が消えたように急に暗くなります。長時間勉強をしっぱなしだとそれだけ早く憂鬱が消えます。あと、暗くなってしまった自分は頑張りすぎていたことが原因です。頑張りすぎないと落ち込まないようになっています。勉強しない勉強の憂鬱が消えることはないように、挑戦も行動もしないような人は落ち込むことはありません。落ち込むのは挑戦や行動を積み重ねて頑張りすぎて憂鬱が消えてしまった時です。憂鬱が消えてしまうと確かに暗くなりますが、そうなること一生懸命だったとも言えるのです。落ち込むのは頑張った証拠だと考えましょう。むしろ自分を褒めてあげていいのです。頑張っている自分を認めてあげる。落ち込まない人になる30の方法。その12、明るい曲を聴くと元気になる。私は落ち込んだ時には音楽からよく元気をもらっています。いや、落ち込んでもない時からよく相手の曲は聴いています。明るい曲を聴いていると気分まで高ぶってきて元気になります。その元気になったことで仕事や勉強へ向かうように結果が生まれてきます。音楽は何度でもいいことができて、私はどんなに落ち込んでいてもいつも同じ調子で歌ってきます。その音楽にこれまでどれだけ助けてもらってきたかわかりません。音楽を活用せば仕事、勉強、得ないようになります。落ち込んで元気ない時に暴力したくない、何もしたくないと思います。そんな時、全て音楽のスイッチを入れられても申し訳ないしましょう。音楽があなたを励ましてくれることでしょう。落ち込んだ時には音楽から元気をもらう。落ち込まない人になる30の方法。その13、励ましている人が元気になる。私は毎日本を書いているので落ち込むことはありません。たくさんの本を書いて、たくさんの書を読んでもいい、少しでも元気になってもらうことが私の仕事です。励ますことが私の仕事です。直接、助けたり手伝ったりしません。私があなたに元気を少しでも許すことで、あなたが元気になり仕事を勉強を得ないように方はないと思っています。こういう仕事をしていているのですが、励ます側になっていると、仕事をすることがなくなります。落ち込んでいることがなかったわけではなく、落ち込むことはあるようなのですが、あっという間に回復してしまうのです。励ましていると、落ち込んでいる自分を忘れてしまうからです。本当は自分こそが一番落ち込んでいるのですが、他人を励ましているとそんな落ち込んでいる自分を忘れます。励ましているうちに自分の抱えている問題は、実は大したことがなかったと気づいてしまうのです。大体精神的な問題は自分の頭の中で問題を大きく膨らませている場合が多いのです。来週はテストだ。嫌だ。明日も仕事か。また嫌な上司を顔を合わせないといけない。まだ怒ってもないのに頭の中で想像を膨らませて勝手に落ち込み、勉強をしないます。暇な人ほど落ち込みやすい。妄想する時間がたくさんあるからです。行動しようそんなら、まだ分かりますが、何も行動しないで妄想だけで落ち込むことも同じな話です。私は各国が時間になっているので、いつも他人を励ましてただ見ています。つまらない妄想する時間がないのです。忘れてしまい、その時間に何も励ましているので、落ち込むことがあっても落ち込んでいることを自覚する時間がないのです。その上、人を励ます文章を書いているうちに自分が元気になってしまうという構図なんです。様々な視点から物事を見て考えて励まして、言葉を伝えているうちにそれを一番見ているうちにまず元気になります。何も励ますために書いた文章から一番の受けを得ているのは自分であったりします。人のために書いている文章が実は自分の場合になっています。励ましている人が元気になる理由は本当の話です。私が今そうなっています。あなたも落ち込んでしまった時は、他人を落ち込んでいる人を励ましているのはいかがでしょうか。落ち込んでいる時は余裕がないと思いますが、そうとも分かりません。余裕がなくても励ましているうちに余裕が出てくるのです。人のために励ます側は、あらゆるって自分のためになります。人のために苦しんだことを一番見にしているのは自分です。一番自分が元気になってしまうのです。落ち込んだ時は他の人を励ます。落ち込まない人になる30の方法。その14、体と心は連動している。体を動かせば心も動く。体と心は連動しています。普段は体と心は別々で全く異なるように思いますが、実はとても深いつながりがあります。私は医者ではないので、医学的な話はできませんが、仕事の私でさえ、実生活の中で自覚せずには嫌な現象を体験します。例えば、ウォーキングです。私は散歩が大好きです。今、住んでいる方の数、つまり散歩に行きない、よくその道を歩いています。歩いていると必ず不思議なことが起こります。元気になります。どんなに落ち込んでいても歩いているうちに不思議とテンションが上がります。初めはただただと思っていたのですが、必ずです。体を動かしていると心まで動かすためエンジンが変わります。体と心は連動しているため、体を動かすと心も動いているのです。話は変わって高校時代です。私は高校時代に家が遠い学校に通っていました。自転車を使って1時間かけて学校へ通っていました。眠気や元気のない日もありましたが、1時間も自転車を越えていると学校へ着く頃には必ず元気になっています。もちろん多少の差もありますが、作業の元気の方が大きいのです。今は毎朝早起きをして、基礎作業をしています。朝はもちろんテンションも低くて眠気もあります。しかし、着替えて外を歩いて体を動かしているうちに必ず元気になります。今日はモスバーガーで本を書いているところですが、揺りを動かしてさらに元気になっているところです。テンションが高くないと言ってもいいでしょう。揺りを動かしているうちに心も元気になりさらに揺りが早く動かしていきます。こんな生活を毎日体験していると医者ではないらしいですが、体と心は連動していることを気づかずにはいられません。心を元気にさせては体を動かすことです。体を積極的に動かしていると心も連動して元気になります。体を動かして心を元気にさせる。落ち込まない人になる30の方法。その15、歌を歌うことは心の運動装置。声を出せばストレスも出ていく。落ち込んだ時は歌ってみましょう。友人とカラオケに行って音が生まれることは精神的な健康にとても有効です。カラオケで歌っているうちに元気になったという不思議な経験はありませんか。歌うことは声を出すこと。声を出すことは心の運動を出すことからです。落ち込んでいる時は愚痴や不満、溜まったストレス、不安がたくさんのことになっている状態です。たくさんの運が溜まっているから心は心に落ち込みます。もちろんそんなことの運を忘れないのですが、友人にストレスを受けるのはお勧めできることではありません。ではどうすればいいのかというと歌うのです。歌うことは誰にでもできる簡単な話です。歌詞や妙に乗せて不安、不満、ストレスを大声で歌いながら話します。歌えば声を出すことになりますが、心の運も自然と吐き出してしまいます。溜まったストレスがある分、歌の気持ちがうまく歌えてしまうという不審さ。歌うことは健康的なストレス発散効果です。思い切り歌って悲しみも苦しみも吐き出す。落ち込まない人になる30の方法。その16、落ち込みやすい体質は感謝の足りない姿勢が原因。あなたが落ち込んでいるのはありがとうがたないからではありませんか。ありがとうがたないと当たり前の幸せに気づけなくなります。考えることはもっともっとという欲があり、ありがとうが日常から減っていくと感謝より欲の方が大きくなります。欲が高いから恵まれていることに不足していることに注意を向けてしまい、落ち込みやすい体質になります。落ち込むのは自分の欲心で動いているときです。自分の思い通りにいかないから落ち込むのです。落ち込むことを直そうと考えるのではなく、そもそも落ち込みやすい根本的原因から改善しなければいけません。往々にしてその根本的原因の根本が感謝がないということになります。偉そうなことを言っているのではありません。事実としてこれを存在することすれば愛そのものです。初めからすでに幸せに気づいて感謝をすれば声や感謝のことがしゃべらなくなります。地球が回っていることを朝から知れるようになること、水が生まれること、しかし、そのおかげで今自分が生きているという事実に気づかないといけないのです。どれか一つでも欠けてしまえば、もう自分は生きていけなくなってしまうのですが、失礼ですが、あなたは人体を前に行った時、神様にいろんなことが分かりますか。もっとお金が貯まりますように、今年こそ素敵なポイントができますように、それがいけないのです。それが良くなるのです。自分のことだけしか考えていない。自分さえ良ければいいと思っているのです。人体の前に行くことは感謝をしに行くということです。神様ありがとうございます。健康でいられてありがたい。どうもありがとうございます。素晴らしい家族を面でくれてありがとうございます。おかげさまでご満足です。ありがとうございます。すでに今ある幸せに対する感謝を言うことが必要です。そのおかげで今の自分があるのですが、まず神様に対して信じることは恵まれている幸せの感謝です。落ち込みやすい人に対して願いばかりを言っています。願いばかりを信じる人は今の感謝を忘れてもっともっとという欲の世界で生きている人です。あいつなくて健康でならならと思うようにいかないから落ち込みやすくなるのです。 失礼ですが、あなたが神社で参りしたとき、神様へ向かって口にする言葉を素直に振り返ってみましょう。願いを口にしていますか？それとも感謝を口にしていますか？今ある幸せに感謝する。落ち込まない人になる30の方法。その10なら、短い期間で考えない、長い期間で考えよう。落ち込むようなことがあるときには、いつも期間の短くして物事を捉えているときです。短い期間で考え始めると、幸せになってしまうからです。人生のほんのわずかな期間しか見ていませんから、絶望してしまいます。窓ガラスを割ってしまっただけで大変なことをしてしまった。これからどうやって生きていけばいいのかと落ち込みます。友人と喧嘩をしただけで、なんて自分は不幸なのかと嘆きます。大学受験をしただけで、自分の人生は終わったと絶望してしまいます。しかし、どれも自分が大げさに考えすぎているだけです。短い期間で考えたら大きなことに思います。もっと長い期間で考えるのです。長い人生から考えればガラスを割ったかい全く問題ありません。些細なことを気にしすぎです。友人と喧嘩しただけで不幸にはなりません。次からはどうしようと自分の悪いことが発見できたのですから、喜んでいいことです。大学受験で失敗しても、それで人生が終わることはありません。長い人生から見ればたった1年間浪人するかいは短いものです。受験に失敗したら、もう自分の人生が終わったと決めるのは早いです。受験に失敗したらもうダメだと思ったら、自分が過ぎ出した冷蔵です。本当はないのにあると思って勝手に苦しんでいるだけです。短い期間で考えていませんか？人生という大きな期間から見て考えればいいのです。心も大きく捉えたらになります。長い期間から物事を捉える。落ち込まない人になる30の方法。その18、すべての個性は脳科学でと考えることができる。落ち込んでいるのは考えにくいことかもしれません。へこんでいるうちは考える余裕はないことでしょう。しかし、心が極端に余裕ができたとき、脳科学と考えていたことを脳科学と考えるようにしましょう。脳科学と考えることは必ず脳科学と考えることができるようになります。物事は一年しか見ていないから脳科学と思います。自分にとって辛し悔しいことを単純にマイナスを受け止めてしまいます。しかし、実は辛し悔しいことこそ脳科学と変換することができるようになるのです。今まで脳科学と考えていたことを脳科学と考えることができるようになれば、あなたは成長した証拠です。親から厳しい姿勢で人とのコミュニケーションを取ることになりたくなった。父のせいで母のせいでと恨むことになるでしょう。しかし、自分が今生きている事実に目を向ければ、ここに存在していることは親のおかげだということに気づきます。どんなに考えたくなくても、その事実は迷いはありません。親がなければ悔しい苦しいと思うことが今の自分が存在しかしていません。私という狭い視野しか考えていないから、父のせいで母のせいでと恨んでしまいます。しかし、今の自分が存在しているという事実は、父のおかげ、母のおかげとしか考えられないのです。自分のことしか見ていないときは、視野が狭くなっています。しかし、心が成長すれば、人生、命という状況を大きな点で考えることができるようになります。そうすると、自分が悩んでいたことは、とても些細なことだと気づくのです。転換の気持ちになるといいでしょう。高い人から非常に良いような気持ちです。人の人間が悩んでいることは、小さなことに思います。のせいでと思っていたことを脳科学でと考える。落ち込まない人になる30の方法。その19、自分だけ注意を向けていると落ち込みやすくなる。落ち込みやすい人はある共通点があります。自分だけ注意を向けていることです。自分にしか注意を向けていませんから、自分のことしか考えていません。落ち込む人は自分のことを深刻に考えすぎです。他人がそういうことを思ってもないことを大げさに考えています。自分に注意を向けば、自分は私を見て始めます。こんな経験はありませんか？今私はどう映っているのだろう。私は可愛くなれているのかな？自分の顔のこんなところに心がある。この心のせいで私の顔を見ているかもしれない。他の人はどう思っているのかな？どうしよう。どうすればいいのか。口には出していませんが、頭の中で念仏のように何度も考えて妄想を膨らませています。あるいは疲れて落ち込んでしまうというパターンです。注意が自分に薄すぎているためです。自分のことに近すぎて間近で見ています。美しい花を間近で見るとちょっと怖く見えてしまうように、自分も花に間近で見るとちょっと恐ろしく怖く見えます。敵の距離感が大切なのです。もっと自分の見たいとはいえ、間近で見ると闇に落ち込みしまいます。敵の距離を置いて客観的に見るくらいでいいのです。間近で自分の見ないようにする。落ち込まない人になる30の方法。その20、ペットから無邪気を学ぼう。無邪気なペットを絡めていると自分の落ち込みを忘れさせてくれます。ペットによる癒しは効果があります。今は過去を振り返ったり、今この瞬間だけに集中していますから、落ち込むことはなく、いつも元気です。人間は頭が良くなりすぎたため、落ち込みやすい動物になりました。頭が良いために過去と未来を考えることができるようになったからです。もう終わってしまった後に後悔をして、まだ起こってもいないように苦しむ。本当は過去も未来も考えなくてもいい。どんなに過去を思っても戻っていることはなく、どんなに未来を思っても早くするわけではありません。その時に考えればいいのです。私たちは無邪気な動物たちから学ぶ必要があります。ペットによる癒しは昔のものも変わらずないんです。なぜ癒されるかというと、無邪気だからです。難しいことを考えていないペットと絡めていると、心の緊張が緩みます。私も心を無邪気にならないといけないな。そう思ってしまい、ペットから学ぶことがあります。落ち込まない動物は過去も未来も考えません。人間も同じです。元気な人、明るい人、落ち込まない人は必要以上に過去も未来も考えません。考えているのは今この瞬間だけです。今を充実していくことができています。動物たちはどうしていつも元気なのかというと、今この瞬間も一生懸命に生きているからです。あるのは今だけですが、本来はそれで十分なのです。無邪気なペットに癒してもらう。落ち込まない人になる30の方法。その11、落ち込んだ分だけ心の成長ができる。落ち込んだ経験は大いなる心の成長です。落ち込むことは本来喜ぶことです。落ち込んでいる人の気持ちが上がるようになったからです。人の落ち込んだ気持ちは客観するものも読んでも体感体得できるものではありません。今まで理解できなかった落ち込んだ人だけの気持ちを自分が体験することで体感し体得できたということです。素晴らしい成長ではないですか。理解できるようになったことを持って人に向かい、家庭に向かい、友人関係に向かいは必ず以前より人間関係が良くなります。人の気持ちを理解できる人の人間関係が良くならないわけがないからです。落ち込んだ経験は心の成長した経験です。今は悲しくさえ気持ちが先行していることでしょうが、落ち着くと戻したらその気持ちを忘れないでください。人の経験もしたのですが、それが始まりになったことで、これから歩んでいけばいいのです。落ち込んだ経験で人の気持ちを理解できるようになる。落ち込まない人になる30の方法。その順に、美味しいものを食べると元気になる。私は留学時代に落ち込んだ時は美味しいものを食べていました。理由は単純です。美味しいものを食べるとそれだけハッピーになるからです。ある日、学校の進学のことで悩んだ時のことです。今まで恥ずかしくていなかったベトナム料理店に思い切って入ったことがありました。ベトナム料理という名前の通りエスニックなお店だったので、普段は恥ずかしくていなかったお店です。私は落ち込んでいた上に、これもかなりついていたのでおっとしていました。落ち込んでいると恥ずかしい感覚もせます。まあいいか、入ってしまえ、当店に一番美味しそうな食事を注文して食べると想像以上に美味しくて元気になりました。落ち込んだ時には美味しい食事を食べるようにします。さすがに人間の判断力であって美味しいものを食べると単純に元気になります。お腹が空いていると元気になりませんから、落ち込んでも回復しにくくなります。落ち込んだ時の場合は、お腹が空いていることが原因です。美味しいものを食べて元気になれば、落ち込みを回復しやすくなります。美味しいものを食べて元気を出したり、落ち込みを回復させるのです。私の場合、食べることで元気を出したりはいつもあります。ある時は、体力を試すのが美味しいものを一気に自分で自分を傷つけていませんか？落ち込む人には自分を傷つける癖がある人が多い。日本人の健康者の変動を超え、いつの間にか自分を傷つけてしまう癖を持つ人がいます。どうせ私なんかができるわけない。私はあなたができない。スポーツもできない。私がやるとうまくいかない。自分ができないことだけに焦点を合わせて考えているから落ち込みやすい体質になっています。こういう人は自分を傷つけるのに自分を褒める癖がありません。自分で自分を褒めてはいけないという法律はありません。どんどん自分で自分を褒めていいのです。もっと自分を褒める癖をつけましょう。今日は勉強を頑張った。部活動を一生懸命にやった。好きな人に話しかけることができて、いいぞ自分。誰も褒めてくれなければ自分で自分を褒めて元気づけていけばいいのです。挑戦したこと、初めての経験、頑張ったこと、一生懸命になったこと、一生懸命になっている自分を褒めてあげれば自分がもっと元気になります。落ち込んでも自分で自分を励ましてあげればいいのです。自分の褒める癖をつける。落ち込まない人になる30の方法。その14、自分が幸せになる喜びから相手も幸せにする喜びで。私はあなたを幸せにしようとする手伝いをしています。あなたの方に少しでも役立ってもらえればと思い、たくさんのアドバイスや考え方、ライフスタイルを無料で公開しています。とはいうものの、私は自分が幸せになることを初めに楽しみ、結果としてあなたも幸せにするお手伝いができているようです。もともと過去の好きな商品ですが、自分の好きなことをして、まず自分が幸せになります。書いた文章を読んで、この人も幸せになりたいなどという手紙をいただくと、さらにまた私は幸せになるご時間です。喜んでもらえると、私はもっと喜んでもらいたいというモチベーションがあります。ですが、この読んだり経験を積んだりして、より良い文章を書ける自分になっておられます。自分が成長して文章を反映すれば、また相手も喜んでもらえるというサイクルです。ハッピーライフスタイル、幸せな生き方というサイクルはそういうやり方です。ありがとうという手紙をいただくと、私ももちろん嬉しい。今、自分が幸せになるだけでなく、他人も幸せにすることに喜びを感じています。他人が喜んでくれたとき、私は役立てた。よかった。嬉しい。と感じることができ、私まで幸せになるからです。落ち込む人は自分だけに極めています。極端に言えば自分のことしか考えていないのです。自分さえ幸せな人でいいと思っています。これは相手もったいないことです。そうではなくて、他人も幸せにすることも喜びを感じるようにすればいいのです。2倍の幸せを感じることができるようになります。自分が喜ぶことと相手に喜ぶということです。誤解してほしくないことは自分のせいにする必要はないということです。 自分が喜びを感じることをして、それを通して人に影響を与え、幸せの手伝いにつながればいいのです。幸せになった人を見て、さらに自分が幸せになればいいのです。人間が幸せだと感じる瞬間は、自分が幸せになったことではありません。他人も一緒に幸せにできたときです。他人も幸せにできたときに自分が愛されているぞ。もっと頑張ろう。と新たなやる気ができます。自分が幸せできているのですが、自分の喜びになります。喜びを感じるポイントを変えてみませんか。これからは自分が幸せになる喜びから、相手も幸せにする喜びに変えてはいかがでしょうか。私がそうであるように、今までより多くの幸せを感じることができるようになります。自分と相手の両者を同時に幸せにできる生き方が、幸せを感じることができるようになる生き方です。相手に喜んでもらうことに喜びを感じる。落ち込まない人になる30の方法、その20を、笑顔ながら楽しい出来事が起こるようになる。普通は嬉しくないと笑顔になります。しかし、笑顔ながら嬉しさを感じるという不思議な現象があります。嬉しいと感じたら嬉しい表情になるのではなく、嬉しい表情をしているから嬉しくなる出来事が起こるのです。暗い気分の時でも、無理をしながら一日を過ごしていると、不思議と楽しい出来事が増えてきます。まさか、そんなことはあるはずない。そう思うでしょうが、実際に自分の経験からこれははっきり体感しています。理由はシンプルです。私の笑顔を見た人の機嫌が良くなるからです。暗い気分でも無理をしながら表情をすると、明るい表情を見た人も悪くない、明るい笑いや出来事が自然と増えるのです。笑顔で話しかけている人と話していると、あなたまで辛い笑顔になった経験はありませんか。自分の表情は周りに大きな影響を与えています。他の表情が自分の横であろう、出来事を決定しているのです。暗い表情をしていると暗い出来事が増えます。すると、あなたの表情はさらに暗くなるでしょう。暗い気分の時に暗い表情になってしまう気持ちもありますが、それではさらに暗い出来事が増えます。この場合の流れをどこかで変えなければなりません。流れを変えるために無理やりでも笑顔になるということを心がけましょう。これだけは申し訳ないですが、少しだけ頑張っていただきたい。気持ちがなくても笑顔をすれば、その笑顔を見た人たちも笑顔になって話しかけてくれます。笑顔で話をすれば楽しい笑いもなるでしょうし、楽しい出来事も増えます。無理やりでも笑顔になるということは単なる精神論ではありません。実際に具体的な効果のある方法なのです。暗いことほど無理をして笑顔をする。落ち込まない人になる30の方法、その16、気づくと元気になる。手に入れることと気づくは全く異なるように思いますが、本質は同じです。どちらも本人の元気につながることからです。1、手に入れることで元気になる。2、既に存在している幸せについて元気になる。結果としてはどちらも同じ元気になります。しかし、私たちは物質的な欲求に頼っているようです。手に入れて初めて元気になり幸せになると思っています。しかし、この方法で生きていくことは時間とお金がかかります。新しいものを手に入れることは物質的な制限の問題もあります。強い手に入れ、家具を手に入れ、飲料を手に入れ、喜んで元気になります。次から次へとたくさん手に入れていくと、次は部屋の物いっぱいになります。自分の部屋は部屋の所在になってしまうでしょう。食事をして元気になるということもあります。だからとはいえ、たくさん食べればいいわけではありません。食べ過ぎることを取ってしまい、逆に病気になります。得ると幸せになることでは狭くなったり、重くなったり、病になったりします。その上、物質的欲求を満たすことは限界があります。しかし、気づくことに関してはどれだけたくさん気づいても邪魔にはなりません。どれだけたくさん気づいても重くなる、邪魔になる、病になるということもありません。私には健康がある、友人がいる、携帯もあるし、机もある、そして命がある。得ることで幸せを感じようとするのではなく、既にある幸せに気づくことによって元気になるのです。落ち込まない人はすでにある幸せを振り返る習慣があります。あれ欲しい、これ欲しいという考えではなく、私はすでに幸せに考えているという気づきによって幸せになっています。すでにあるのですから、特別なことがなくても広がる元気なのです。得ることに気づいて元気になる。落ち込まない人になる30の方法、その17、すなわち人は落ち込まない。落ち込まない体質とはすなわち正確になるということです。すなわち正確になれば、おのずから落ち込みにくい体質になります。無駄な役には大幅に出るからです。ストレートの言葉を最下に素直に話したり、素直に誤解もなくなります。相手の差はやすくなり、困難にコミュニケーションができるようになります。落ち込みやすい人はすなわちない人です。すごいと思われたり、頭ないと思われたりというようなことに慣れてきたことや難しい表現を使って話をします。本人はかっこいいと思っています。しかし、聞く側は今は悪いにく誤解しやすくなります。とっつきにくい生活と思われ、話しかけられなくなり、人から遠ざかります。誤解されたり、面倒な仕事がなくなります。自分で慣れてきたことで話しているから、差はなくなる。最後になぜ自分を理解してもらえないのかと落ち込むことになります。素直な面倒なやり取りを始めからしなくて済んだはずです。私も特に自分のメッセージを笑ってもらうためにいつも素直な文章を心がけています。難しい感じ、わかりにくい表現、誤解されそうなことは、さらに小学生でもある素直な言葉で文章を書いています。素直に表現することがメッセージを最後の一番の近道になるからです。読者の悩みを探せずに済みます。結果としてお互いに元気になりやすくなります。素直なことがなければ落ち込みにくくなるのです。素直で直球勝負する。落ち込まない人になる30の方法、その18、悪口を言わない人は自分の成長に集中していたら落ち込まない。悪口を気にする人は実は自分で落ち込みを作っていることになります。それ本人も続いていません。他人の悪口を言えば面白く自分が安心するという幻を見ているようです。他人の笑ってやられて一時的に安心しますが、一方で自分の前から悪口を言われているのではと不安を感じるようになります。いわば言うことを不安が増えます。悪口に注意を向けますが、自分が悪口を言われることも無駄になってしまうのです。他人で無駄なさんは自分で帰ってきます。悪口を言う人は必ずビクビクしています。自分でそうなるような言葉をして感情を作っています。落ち込まない人は悪口を言いません。言う人ならば自分を高めることに時間を割きたいと思います。悪口を気にしていても無駄であり、自分は自分に集中しようと思います。早い空腹、メディアにならず自分に集中します。悪口を言わない人は自分に集中するため、勉強やスポーツの成績がさらに向上します。自分の成長に対して気が向いていますが、たとえ他人が悪口を言われていても忙しくて気づきません。気づいてもすぐ忘れます。悪口を言うことは時間の浪費でありエネルギーの無駄遣いです。言う人ならば自分の成長に使いましょう。悪口を言う時間とエネルギーを自分の成長のために使う。落ち込まない人になる30の方法、その19、性格が悪いと暗い出来事が見えていく。または風邪をしないということがあります。これはそもそも当たり前の話です。当たり前の感染者はそもそも当たるように見えます。しかし、明るいことを考えている人はいつも元気ですから精神的に生き生きしています。免疫力も高まり、病の体制もできます。風邪もひきにくくなるのです。または風邪をしないということは悪口を言う人が風邪をしない症状でできたことです。悪口を言う人は精神的に不安定になり風邪をひきやすくなります。または風邪をしないと言いたいで、明るい人は風邪をしないと言いたい。この言い方の方が誤解がありませんね。しかし、やむを一発でできます。どんなに暗いやでも部屋の電気のスイッチを入れると部屋全体からやむがあったと言いますね。どんなに暗いやでも明るさが高まるのです。明るさがあれば病は生き生きしない。風邪をしなくなり免疫力が高まり、病に高みにくくなります。あなたの性格が悪いということは、病を消してしまうことです。しかし、病を消すように、明るい性格が高いことを消してしまいます。落ち込まない体質になるために、いつも明るいことを考えるようにすればいいのです。明るいことを考えていれば、自然と笑顔が増えて、暗い出来事が見えてしまうのです。いつも明るいことを考える。落ち込まない人になる30の方法、その30、気持ちを切り替えるために行動パターンを変えてみよう。私たちは知らず知らずのうちに、ある一定の行動パターンで毎日を繰り返しています。同じ時間によって、同じ姿を学校へ通い、同じ友人と今日もいつもと変わらない笑い。帰り道も同じ。コンビニで買うものもいつも似たような笑い。行動は心から発生しています。心が変われば行動も変わりますが、心はなかなか変わりませんから行動もなかなか変わりません。こういう時はどうすればいいのでしょうか。心が変わる前に無理をして行動を変えてみようです。行動を変えることで気持ちに変化が現れます。心を先に変える必要はありません。行動を先に変えて心を変えてもいいのです。私たちが落ち込んだ時は気持ちを切り替えたと思います。しかし、頭が笑っているのですが、なかなかできないから悩みます。そういう時は気持ちを変えるように行動を変えてみればいいのです。行動を変えれば気持ちも自然的に変わります。行動パターンを変えると、面倒に込んでくる意識が変わるからです。学校へ行く道を変えて行動するだけでも、意識が変わりますから、当然、出会いが変わり、印象が変わり、気持ちも変わります。落ち込んでいる時に気持ちの切り替えがなかなかできない時は、思い切っていつもの行動パターンを変えてみましょう。私も心を変えた時に、まず行動から変えるようにしています。行動を変えると、現実では変化がすぐ現れます。新しい内容を始めれば、すぐ新しい人との出会いや経験ができます。飛び込んでいる現実が変わりますから、私の心も変化します。気持ちの切り替えは行動に変化を起こすことです。行動を変えることが気持ちの切り替えになります。気持ちを切り替えるために行動パターンを変えてみる。落ち込まない人になる30の方法、まとめ、その1、落ち込まないから落ち込まない体質をしておく。その2、受け止め方を変える。その3、楽観主義者になる。その4、ありがたいと考える習慣を身につける。その5、不足を考えるのをやめて満たされていることを考える。その6、過去の失敗を反省する。その7、辛いことに感謝する。その8、全てのことはこれでよかったと考える。その9、暗い気分の時には暗い気分を聞いてみる。その10、落ち込んでいる自分を褒めてあげる。その11、頑張っている自分を認めてあげる。その12、落ち込んだ時には音楽から元気をもらう。その13、落ち込んだ時には他の人を励ます。その14、体を動かして心を元気にさせる。その15、思い切り立って楽しみも苦しみも励ます。その16、今ある幸せに感謝する。その17、長い期間から物事を捉える。その18、のせいでと思っていたことを逃れてと考える。その19、間近で自分を思うようにする。その20、無駄なペットに癒してもらう。その21、落ち込んだ経験で人の気持ちを理解できるようになる。その22、 美味しいものを食べる。その23、自分の能力を強くする。その24、相手に喜んでもらうことに喜びを感じる。その25、深いところを無理をして笑顔をする。その26、得ることに気づいて元気になる。その27、素直で直球勝負する。その28、悪口を言う時間というよりも自分の成長のために使う。その29、いつも明るいことを考える。その30、気持ちを切り替えるために行動パターンを変えてみる。